今日の御言葉は使徒言行録27章3節から8節です。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。そこから船でしたが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクミドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。アーメン。聖職者クラスで私が特に強調して申し上げたことがあります。10週間進められる聖職者クラスで聞いた内容を全部忘れても、一つだけは一生忘れてはならないと申し上げました。真のクリスチャンの信仰は、アルファベット X の字のような生き方に帰結しなければなりません。クリスチャンの生き方を英語のアルファベット一文字で表現するとしたら、大文字の X になると申しました。X は日本の斜線を交差させた形でありますが、日本の斜線が交差する点を中心に、上の部分の長さと下の部分の長さが正確に一致するときだけ、X という字になります。上部より下部が短くなったり、逆に下部より上部が短ければ、それは正しい形の X ではありません。X の2本の斜線が交差する接点を私だとすれば、X の上部は神様の愛になり、下の部分は人に対する愛になります。クリスチャンの生活の中で神様の愛と人に対する愛は、このように同じ比率で調和とバランスを保たなければなりません。自分が本当に神様を愛しているなら、いや、自分が神様から愛を受けていることを本当に感じたなら、その神様の愛は、その分だけ正確に、人に対する愛へつながらなければなりません。人に対する愛につながらない神様の愛は、人間の自己錯覚に過ぎず、イエス様を通してあなたに示してくださった神様の愛ではないのです。さらに、人を愛する場合、人に対する愛の出発点はいつも神様の愛でなければなりません。そうしてこそ、愛という名のもとに、自分の利己心から出た行動で他人を傷つける過ちを犯すことなく、神様の愛でもって人を真に愛することができます。英語ではキリストをクライストと表記し、その頭文字はアルファベットの C です。ところで、新約聖書を記録した言語ギリシャ語でキリストをクリストスと記しますが、この場合の頭文字は X です。キリストを略して X と表記するのはこのためです。イエス・キリストは完全な X の典型でした。イエス様は父なる神様を愛されたので、神様の一人子でありながらも、神様の御心に従い、人間の体を持ってこの世に生まれてこられました。そしてイエス様の神様の愛は人に対する愛へとつながりました。イエス様は人を愛されました。人間の罪の身代わりの生贄として十字架の上で死なれ、三日目によみがえられるほどに人を愛されました。イエス様の中で神様の愛と人に対する愛の X が完全に実現されたのです。私たちは イエス様の十字架の結晶によって救いを得て、イエス様を我が主として仕え、イエス様に従うクリスティアノス、すなわちクリスチャンです。ですから、私たちも X の典型であるイエス様に倣って、X の生き方を追求しなければならないのは言うまでもありません。重要なのは、神様の愛と人に対する愛が調和し交わる X のような人生を生きるためには、神様への信仰が私の神様から私たちの神様へと拡張する必要があるということです。X の2つの斜線が交差する接点が私だとすれば、接点から上の部分の神様は私の神様でいらっしゃいます。人間の信仰はいつも私の神様から始まり、神様の愛も自分と神様との個人的な関係の中で確認することができます。神様はなぜ今日も朝東から太陽を昇らせたのでしょうか。神様はなぜ人里離れた深い山の中の道に美しい花を咲かせたのでしょうか。神様はなぜ夜空に宝石のように輝く星を散りばめられたのでしょうか。すべての質問に対する答えは一つです。私を愛しておられる神様が私のためにそうなさったのです。このようにクリスチャンにとって私を愛してくださる私の神様の告白と体験は必ず必要です。これが欠けているクリスチャンの信仰は実際の生活とはかけ離れた抽象的な観念の枠から抜け出すことができません。しかし、私の神様に関する告白と体験は信仰の動機や出発点に過ぎません。今日のクリスチャンの問題は、X の接点である私を神様の愛の執着点と考えていることです。皆、私の神様として自分の神様を所有しているので、私の神様とあなたの神様は同じ神様になれないのです。自分自身を神様の愛の執着点とする信仰、すなわち X の上の部分だけが存在する歪んだ信仰は、人間の欲望と利己心だけを煽る起伏信仰でしかないので、そのような信仰は人に対する愛につながることができません。X の下の部分、すなわちクリスチャンの生活の中で、神様の愛が人に対する愛につながることができるのは、私の神様が他の人も愛してくださる私たちの神様であることに気づく時のみです。イエス様が主の祈りを通じて私たちに教えてくださったのがまさにそれです。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。2000年前、イエス様が弟子たちに教えてくださったこの短いお祈りの中に、私たちという言葉が6回も繰り返し出ています。一方、私という言葉は一度も登場しません。これは当時の人たちの祈りが自分の神様への祈りに限定されていたことを意味します。イエス様は主の祈りを通して彼らの誤った神様観を正してくださったのです。神様は決して 自分だけの神様ではありません。神様は私が蔑むその人の神様でもありますし、神様がご自身の独り子を十字架で生贄にされたのは、私が憎むその人の罪を許してくださるためでもあります。私は顔を合わせたくもないその人のために、神様は今日も太陽を昇らせ、ありとあらゆる穀物を実らせてくださるのです。これに気づく人だけが、神様の愛が人に対する愛へつながる X の生活をしっかり実現することができます。今日の御言葉の本文で強調しているのも、私たちの神様です。百人隊長ユリウスとその配下の兵士に護衛されて、パウロ一行はアドラミティオン港の船に乗船しました。アドラミティオン港の船はカイザリアからアジアの各海岸、つまり今日のトルコ大陸とシリア、レバノンの港を行き来する貿易船でした。船はレバノンのシドンに寄港し、荷物の肉揚げをしてから再出発しました。4節から5節です。そこから船でしたが、向かい風のため、キプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎて、リキア州のミラに着いた。シドンを出発したアドラミティオン港の船は、吹きつける向かい風のために通常の航路をたどることができませんでした。風に抵抗できず、キプロス島へ押し寄せられたアドラミティオン港の船は、島を風よけにして、キリキア州とパンフィリア州の沖を渡りました。パウロがアドラミティオン港の船に乗ったまま、通り過ぎるしかなかったキプロス島、そしてキリキア州とパンフィリア州の沖が、パウロにとってどういう意味を持つかについては、前の二度にわたり、渡る説教で詳細に申し上げました。ついにアドラミティオン港の船は目的地であるリキア州のミラに到着しました。当時の補船は最適の天候や海上条件で休まずに進めば1日に約100キロメートルを航海することができたと言われています。もし最適の条件だったらカイザリアから1000キロメートル離れたリキア州のミラまでは約10日くらいかかる航路でした。しかし、パウロ一行が乗っていたアドラミティオン港の船は途中でシドン港に寄っただけでなく、激しい向かい風が吹きつける悪天候に見舞われ、通常の航路を外れてしまったので、実際の航海は10日よりもっと長くかかったはずです。6節です。ここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。ミラに到着した百人隊長は、折よくイタリア半島に直行するアレクサンドリアの船があったので、パウロを含む一行をその船に乗り込ませました。ここで本文の表現に注目していただきたいのですが、本文では、百人隊長が私たちをそれに乗り込ませたと証言されています。本文で言っている私たちは、具体的には誰でしょうか。パウロのローマへの旅を記録した使徒言行録27章1節は、こう始まっています。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスというものに引き渡された。ルカの以前の記録にも見られるように、使徒言行録を記したルカは、パウロと自分が一緒にいる場合は、パウロ一行について自分を含めて私たちと記録しました。したがって一節の私たちは、パウロと一緒にローマに向かっていた数人の囚人や、 護送責任者ユリウスを含む配下の兵士たちとは区別されたパウロ一行、すなわちパウロとルカ自身、そしてアリスタルコを指しています。しかし、4節からはルカの言う私たちの範囲はより拡張されました。4節をもう一度読みます。そこから船でしたが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、寄港地シドンでアドラミティオン港の船に戻ったのはパウロ一行だけではありませんでした。パウロ一行をはじめ数名の囚人、ユリウスとその配下の兵士たちも皆、再び船に戻って乗船しました。そして彼らは皆、アドラミティオン港の船の上で激しい向かい風に立ち向かうことになりました。つまり、4節の私たちは、アドラミティオン港の船という限られたスペースに一緒にいたすべての人を指しているのです。ルカが船に乗っていた人を総じて、私たちと言っていた確実な証拠はこの他にもあります。37節の証言です。船にいた私たちは全部で276人であった。ルカはイタリアに向かうアレクサンドリアの船に乗っていた276人全員を私たちと記録しました。その船に乗っていた人であればギリシャ人も野蛮も賢い者も愚かな者も区別せず、すべて私たちと呼んでいます。ということは、百人隊長がミラからイタリアへ向かうアレクサンドリアの船に私たちを乗り込ませたという本文6節の私たちも、その船に乗っていたすべての人を指していることがわかります。最初、カイザリアでアドラミティオン港の船に乗った時は、ルカとアリスタルコだけのパウロだったパウロが、ミラまで航海している間、その船に乗っていたすべての人のパウロになったのです。パウロの神様への愛が、その船に乗っていたすべての人々に対する人への愛に拡張されたのです。それはパウロが信じている神様が私の神様を超えて私たちの神様であったから可能でありました。パウロは自分と一緒に船に乗っていた人たちを他人と思わず、神様が救いのため自分に任せてくださった神様のこと考えました。ですからこれから見ていきますが、パウロのおかげで死の嵐から救いの恵みを受けた276人のうち、パウロを除く275人全員にとって、パウロは私たちのパウロでした。パウロは皇帝に上訴した未結宗の身でありましたが、パウロが自分だけの神様ではなく、アレクサンドリアの船に乗っていた276人全員のための、彼らを愛する私たちの神様を信じたとき、パウロも、そのすべての人にとって、私たちのパウロになったのです。それは、パウロがどのような状況の中でも、ひいては、死の嵐の中でも、X の生き方を、貫いた結果でした。これが重要なことです。一生神様を信じると言っても、自分だけの神様を信じるのであれば、いくら周りに多くの人がいても、彼らが私のことを私たちの誰々と思ってはくれません。しかし、神様への信仰が、私の神様から、私たちの神様へと拡張し、神様の愛が私を通して人に対する愛につながれば、 たとえ自分は取るに足りない身分であっても、周りの人に私たちの誰々と思われるようになるのです。クリスチャンにとって X の生き方はこのように重要です。これが家庭主日を迎えた私たちに今日の本文が教えてくれる貴重な教訓です。クリスチャンの家庭は X の生活を実践するための訓練の場でなければなりません。以下はヨハネの手紙第1の4章20節の御言葉です。神様を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神様を愛することができません。神様を愛しているクリスチャンの神様の愛が、血縁で結ばれている家族に人に対する愛としてつながらないんだったら、誰も真に愛することはできないでしょう。そのような人の神様の愛は、結局、嘘でしかないし、そんな人は真のクリスチャンとは言えません。クリスチャンの神様の愛が家族への人に対する愛としてつながっていくためには、まず神様への信仰が私の神様から私たちの神様へと拡張する必要があります。親の財産をめぐって兄弟同士が敵のように争うことが最近は当たり前のようになっています。お金をめぐっては血も涙もないという表現は今では全く誇張された話ではなくなりました。残念なのはクリスチャン家庭でも家族同士の財産争いが日常茶飯事のように起こっているという事実です。みな同じ神様を信じるクリスチャンなのに、どうして親の財産を一銭でも多くもらうために兄弟同士が敵のように争うことになるのでしょうか。これはそれぞれ神様を自分の神様だと思っているからです。神様は自分の味方だと信じているから、逆説的に神様の皆によって実の兄弟同士が敵に急変してしまうのです。神様は私の神様を超えて私たちの神様でいらっしゃることを信じてこそ、兄弟姉妹が家族の愛でもって互いに愛することができ、相手のために情報し、面倒を見、献身する生活をすることができます。神様が私たちの神様であることを信じるときにのみ、親は神様の愛でもって、子を自分の所有物ではなく、神様の子として育てることができます。神様が私たちの神様であることを信じるときにだけ、子は神様の愛をもって認知機能の衰えた親の面倒を見ることができ、親のために尽くすことができます。その結果、お互いの考えが常に同じでなくても、家族は私たちの神様の前で、いつも私たちとして生きていくことができます。このように、クリスチャンの家庭は、私の神様が私たちの神様に拡張され、神様の愛が人に対する愛に拡張される X の訓練の場でなければなりません。まず家庭で先に X の訓練が行われていなければ、いくら家族全員が教会に通っていても、教会名簿に登録した信徒であるだけで、X そのものでいらっしゃるキリストに X の生き方で従う真の信者にはなれないのです。一つ一つの家庭が集まって国を成しています。正しい国を築くためにも X の生き方は必ず必要です。二日後に私たちは新しい大統領を選ぶことになります。 私たちは今、国内的にも国際的にも非常に難しい状況に直面しています。2日後に選出される新しい大統領のために、次の2つについてお祈りしましょう。第1は、新しい大統領が全国民のための私たちの大統領になれるようにお祈りしましょう。イオルン先生との木曜講座の対談で申し上げましたように、第二次大戦直後、フランスでは左派と右派の対立が激しくなり、内閣が成立と崩壊を繰り返していました。第二次大戦の英雄、ドゴール将軍は終戦後首相に就任しましたが、自分の志を遂げることができず、間もなく辞任してしまいました。1953年には完全に政界を引退したのですが、その時彼は63歳でした。5年後、フランス国民は再びドゴールのリーダーシップを必要としました。68歳の年で首相に復帰したドゴールは、憲法改正を実現させて第5共和制を樹立し、初代大統領に当選しました。そして次のような言葉を残しました。私は右でも左でもない。その上を行くものだ。これはドゴールが高ぶったからこの世に行ったわけではありません。彼は本来は右派出身の大統領でしたが、私はもうこれ以上右派ではない。だからといって左派でもない。私は右派、左派を問わず、フランスの全国民を抱き込むフランスの大統領なのだ、という意味を込めてそう言ったのです。ドゴールは分裂したフランスを癒す統合の指導者でした。各大統領候補には所属政派があり、それぞれが打ち出している理念と成功政策があります。候補でいる間は自分が属している政派と成功政策に忠実でなければなりません。しかし、大統領に選出された後は、もうそれ以上一つの政派の代表ではありません。大統領は、5000万国民の生活、暮らしに責任を負わなければなりません。したがって、新たに選出される大統領は、自分の政派を超越し、5000万国民、つまり私たち皆の大統領にならなければなりません。そうしてこそ、その間政治家たちによって引き裂かれた国民の心を統合することができます。二日後に新しく選出される大統領がもし自分の属している政派だけを代表して失敗を味わった元大統領たちと同じ轍を踏むことになったら、それより不幸なことはないと思います。皆さん、私たちの神様を信じましょう。たとえ私たちが反対する候補が大統領になっても、それは私たちの神様の御心であると謙虚に受け入れましょう。そして新しい大統領が5000万国民のための私たちの大統領になれるようにお祈りしましょう。第二に、新しい大統領が私たちの国家共同体を守るためになら、国民の努力と献身を求めることができる責任ある指導者になるようお祈りしましょう。私が65歳になった誕生日に住民センターから交通乗車カードを発行してくれました。死ぬまで地下鉄を無期限、ただで乗ることができる無料乗車カードです。私はそのカードが正常に使用できるかどうかを確認するために、 一度だけ使ってみて、その後二度と使っていません。今までずっと地下鉄に乗るたびにきちんとお金を払っています。理由は簡単です。ソウルの地下鉄は今でも天文学的な負債を負っているからです。報道によると、2016年を基準にソウルメトロとソウル都市鉄道公社の負債は、それぞれ2兆9681億ウォンと1兆3479億ウォンで、両公社の累積欠損金は12兆ウォンを超えました。両公社の昨年の純損失額3850億ウォンのうち、65歳以上の高齢者の無賃乗車による損失が71.6%を占めています。ソウル議会のソウル市予算財政分析21号によると、高齢者層の無賃乗車による損失規模は2016年の2757億ウォンから2020年には3644億ウォンに増えるだろうと予測されています。もし65歳以上の高齢者が運賃を払って地下鉄に乗れば、その運賃だけで15年以内に地下鉄の負債4兆3160億ウォンを全額返済することができます。しかし今のままだと、今後地下鉄の負債額がどれだけ膨れ上がるかは予想もできず、その負債はそっくり私たちの子供の世代に付けとして回されます。子供の世代に資産を残してあげるどころか、政治家の無責任なばらまきによって膨らんでしまった負債を残すわけにはいきません。ですから私は、地下鉄料金を支払う余力がある間は、お金を出して地下鉄に乗ることにしました。それが私たちの国家共同体の未来のための私なりの献身です。経済的に困難な最貧困者の高齢者に無料乗車カードを提供するのは必ず必要な福祉です。しかし、65歳を超えたという理由だけで、すべての人に例外なく無料乗車カードを提供するのは福祉ではなく、ただ票を得るための政治家の無責任なばらまきに過ぎません。今も大統領候補者たちはばらまき公約を連発しています。その財源はすべて国民が自分の財布から支払う以外にはありえないにもかかわらず、まるで自分のお金かのように大盤振る舞いしてばらまき公約を乱発しています。これでは誰が大統領になっても私たちの国家共同体の未来は破綻するしかありません。2日後に選出される新しい大統領は、もうこれ以上無責任なばらまき政策ではなく、私たちの国家共同体の将来のために、将来もここで生きていく私たちの子孫のために、まず自分が国民の最先鋒で誰よりも努力し献身する手本となって、国民の努力と献身も堂々と要求することができる責任のある指導者になるようにお祈りしましょう。新しい大統領とともに国民が一丸となって、そのような国を築き上げていくためには、私たちクリスチャンがまず X の生き方を実践しなければなりません。私たち皆が X であるイエス・キリストを模範とし、X の人として生きていきましょう。私たちの家庭を X の生き方を実践する訓練の場としましょう。私たちがどこにいても、私たちの神様の愛が人に対する愛へとつながり、神様への私たちの信仰が私の神様から私たちの神様に拡張するようにしましょう。私たちという概念に自分と違う考えの人も含めることで、私たちの範囲を日々広げていきましょう。アレクサンドリアの船に乗っていた人たちを私たちと思ったパウロを通して、彼らが全員救いを得ることができたように、大韓民国の全国民を私たちとして抱き込み、神様を全国民のための私たちの神様として信じる私たちを通して、私たちの子供の世代はきっとより良い大韓民国で暮らすことになることでしょう。お祈りしましょう。私たちはクリストスを私たちの神様として崇めるクリスティアノスたちです。 X の典型である神様を見習って、私たちが皆 X の人生を生きるようにしてください。常に神様の愛が人に対する愛につながるようにしてくださり、神に対する信仰が私の神様から私たちの神様に拡張されるようにしてください。私たちが X の生き方を実践するときにのみ、私たちのために十字架の生贄として亡くなられ、三日目によみがえられたイエス・キリストの弟子であることが立証されることを忘れないようにしてください。今日は家庭主日です。私たちの家庭が常に X の生き方を実現する訓練の場になるようにしてください。家族一人一人が信じる神様が私たちの神様になるようにしてくださり、家族の間で真の人に対する愛と譲歩と配慮、そして献身が生活化されるようにしてください。そうして私たちそれぞれの家庭が私たちと考え方が違う人も私たちとして抱き込める出発点となるようにしてください。この2日後には新しい大統領が選出されます。私が投票していない人が選出されても、私たちの神様を信じる私たちが私の大統領として受け入れることができるようにしてください。そして彼が大韓民国の国民すべてを抱き込む韓国の大統領になるようお祈りします。新しい大統領とともに私たちは皆、私たちの子供世代が生きていく大韓民国の未来のために苦労と献身を惜しまないようにさせてください。大韓民国の国民を全員私たちとして抱き、神様を韓国国民のための私たちの神様として信じる私たちによって、私たちの子供世代がより良い大韓民国で暮らせるようにしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。